皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年2月17日にミンフイネットで発表された協調人を務める中で慈悲の心を収めるという内容です。それではお聞きください。協調人を務める中で慈悲の心を収める。文、メルボルンのダーファー弟子。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私はファールンダーファーを修練して5年半になります。師父の教えのもと、特にメルボルンのベトナム人グループの協調人になってから私の生活には大きな変化がありました。この機会に協調人となってからの修練の道のりをシェアし、自分自身のさらなる向上につなげたいと思います。 1. 協調人としての修練。ある日、中国人の協調人から電話があり、協調人になりたくないかと聞かれました。当時私はすでに1年以上修練していました。私は協調人になるとはどういうことですかと尋ね、自分は積極的な性格で言語の壁もないため、必要な際にベトナム人同宗へ最新情報を伝えることができると考え承諾しました。最初の数ヶ月間は主にベトナム人グループ向けの情報翻訳を行い、それ以外のことには関与しませんでした。その後、他のプロジェクトの協調人たちが私に助けを求めるようになりました。最初は提示されたプロジェクトのリストを見て戸惑い、自分は仕事で忙しく他のことに時間を割く余裕はない、ただ情報をベトナム語に翻訳することしかできないと内心で不満を抱いていました。しかし修練を続け、師父の経文を読む中で、他のプロジェクトの同宗と協力することも師父が私に用意してくださった道であり、それが修練の一部であることを理解するようになりました。私は次第にさらに多くのプロジェクトを引き受けるようになり、ベトナム人同宗との協力も順調に進み、多くのプロジェクトが円滑に完了し、同宗たちからも高い評価を受けるようになりました。しかし、しばらくすると他の協調人の良くない振る舞いを目にすると不満を持つようになりました。さらには彼らを見下し、自分ならもっとうまくやれるとさえ思うようになってしまいました。この時私は師父の各地での説法6、アジア太平洋地区学習者会議での説法に書いてある、ダーファー弟子の責任者は、実はただ協調を取る人であり、連絡をする人、情報を伝達する人に過ぎず、彼らに対して師父のように対処してはなりません。責任者に大きな希望を託し、彼らが皆さんの修練の頼りとなり、どんなことをも一番よく行わなければならないということではありません。そうではありません。もし責任者が本当に師父のようになり、または全体から物事を考えることができ、決して間違いを起こすこともなく、この状況であれば、この地区の多くの人は修練が成就できなくなります。なぜならば、責任者が行き届かないところなく物事を考えているため、あなたは何も考える必要がないからです。責任者が行ったことが最も素晴らしいため、あなたの素晴らしさが現れてこなくなるからです。こういう道理ではありませんか?という教えを思い出しました。私が執着心を持ち始めると、師父は必ず何かの形で気づかせてくださいます。例えば、他の同宗の心得や文章を目にすることで、自分の問題を認識し、執着を克服するよう導いてくださるのです。師父に心から感謝します。2. 家庭での修練。 私は共産党文化の影響を強く受けた家庭に生まれました。党文化は私たちの生活の中に習慣的に根付いており、切り離すことが難しいものでした。私は普段、人前では冷静で礼儀正しく振る舞うことができますが、家ではしばしば気が荒くなり、特に夫や子供たちに対して怒りをぶつけてしまうことがありました。私は夫を支配しようとする傾向があり、この行動はファールンダーファーを修練し始めた後も続いていました。私は夫に一緒に法を学ぶよう勧め、きっと大きなメリットがあると説得しました。しかし彼は、もし本当にダーファーが素晴らしいものなら、まずあなた自身が向上すべきだと言いました。彼は私の行動が前向きに変わるのを見て、初めてダーファーの価値を完全に受け入れられると考えていました。私は自分がグループの良い協調人である一方で、家庭では同じように協調人としての役割を果たせていないことに気づきました。もし家族全員が修練者になれば、家庭内でも良い協調人になれるはずだと思いました。しかし、それは簡単なことではありませんでした。私の夫は実証的な推論を信じる科学博士なので、私はまず家庭環境でしっかり修練し、師父の教えに従って実践すればきっとやり遂げられると自分に言い聞かせ、努力し続けることを決意しました。私は小さなことから変化を起こし始めました。例えば朝、子供たちが学校へ行く準備をする際、せかしたり大声で叱ったりするのをやめ、靴を履いたり準備をするための時間を5分から10分余分に与えるようにしました。同州や周囲の人々からは、時間をきちんと管理しないと仕事や学校に遅れてしまうと助言されましたが、私はこの焦りの根源が自分本位な執着心にあることに気づきました。大人は往々にして物事を早く終わらせようと急ぐあまり、子供が服を着たり学校の準備をしたりするのを待つ忍耐が足りなくなります。私は同州たちが主婦に似たような質問をたくさんしてきたことを思い出しました。その際主婦は常に慈悲深く忍耐強く回答されていました。そこで子供たちが同じ失敗を繰り返したり、準備に時間がかかる場合、私は早起きをして忍耐強く思いやりのある態度で彼らと交流し、子供たちに十分な時間を与えるようにしました。すると子供たちは次第に良い習慣を身につけるようになり、私も彼らのペースに合わせて予定を調整する必要がなくなり、その結果私は子供のせいで仕事に遅刻することもなくなりました。私の娘は現在17歳です。私が修練を始めた5年半前、彼女はよく主婦の説法を聞いていました。しかし、私は英語版のダーファーの書籍を読めず、彼女はベトナム語版のダーファーの書籍が読めなかったため、一緒に学法を続けることができませんでした。私は何年も彼女にダーファーを学ぶよう勧めましたが、彼女はずっと拒否していました。最近娘は学校の課題に悩み、ひどく落ち込んでいました。私はシフとダーファーがどのように私を助け、多くの困難を乗り越えさせてくれたかを辛抱強く話しました。自由な国で育った子供たちは親の教えを素直に受け入れないことが多いと私は認識していました。そこで私は具体的な例を挙げながら、どのように日常生活でダーファーの教えを実践しているのかを説明し、シフとダーファーこそが本当に彼女を助けられるのだと強調しました。すると彼女は再び学法を始めることに同意しました。現在私たちは週に一度一緒に学法しています。それほど頻繁ではないように見えますが、 学ばないよりははるかに良いのです。娘はダーファーについての前向きな考えを友人たちと共有し、ダーファーはとても有益な広報だと話しています。ダーファーの修練を始めて、私と夫の関係も大きく改善しました。しかし、ある時期、彼が準備できていないにもかかわらず、私は夫に無理やり連行を進めてしまい、彼はダーファーを3度も離れたり戻ったりしました。その3度目の時、私は主婦に助けを求め、夫が修練を始めるよう願って夫への執着を手放しました。最初私は法に対する理解と家庭生活の私に対する要求を調整しようと努力しました。しかし私は極端に走ってしまい、夫に対して非常に高い基準を設けていることに気づきました。私は夫の行動をコントロールしようとし、彼が毎日学法や連行をしないと落胆してしまいました。表面的には友好的な関係を保っていましたが、私たちの間には明らかな溝がありました。この間、私は夫に対して厳しくよそよそしい態度をとっていました。特に新型コロナウイルスのロックダウン期間中はその態度が顕著でした。夫は公園へ行ったり、地元での家族ハイキングに参加したりすることに関心を持っていましたが、私はそれらの活動には全く意味がないと考え、参加を拒否しました。私は頑なに外出を拒み、結局夫と娘だけが参加することになりました。私と夫の関係は次第に悪化し、お互いに離婚を考えるまでになってしまいました。私は絶えず主婦がジュアン・ファールンで説かれた、あなたが連行していてもあなたの配偶者は連行していないという場合、連行が原因で離婚してしまってはいけません、という法理で自分に注意を促しました。私は自分を変え、家族の関係を改善することを決意しました。夫が朝の連行に参加しなかったり、自分の都合の良い時間に学法を選んだりしても、私は不満を表すことをやめました。また彼の修練方式に対して否定的なコメントをしないよう注意し、言動にも気をつけるようになりました。私は夫に対してより同情心を持つようにし、ダーファーを伝える活動に参加するよう励ましました。こうすることで彼が他の同宗と交流し、彼らの修練体験を聞く機会を持てるようになりました。そして私が夫に対して強制するという執着を完全に手放したとき、私は彼の修練における進歩を感じ取ることができました。最近、夫は何度も私に、以前より気分が良くなったと話してくれました。なぜなら彼は自由に自分の修練方式を選択できるようになったからです。彼は私が彼のことに干渉しなくなり、特定の修練方式を強要しなくなったことに感謝していました。そして私自身も、夫を導くのは私ではなく主婦だけなのだと理解できるようになりました。私の修練が向上するにつれ、母とベトナムにいる二人の姉妹もファールンダーファーを修練し始めました。父はまだ修練を始めていませんが、母と姉妹たちの健康状態が改善されたのを見て、彼女たちにもっと精進しなさいと励ましています。私たち家族の関係も以前より大幅に改善されました。ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。3、より良い会社のリーダーになる。私は主婦が私の生活の中の様々なことを塩梅してくださったのは、私をリーダーとして成長させるためだったと信じています。子供の頃、私は音楽グループのリーダーを務めました。大学時代にはクラスには50人の男子学生の中に6人の女子学生しかいませんでしたが、私はクラス長に選ばれました。オーストラリアに来てからは自分の会社を設立しました。以前の私は短期で独裁的な経営者でした。しかし、ダーファーの修練を始めてから私の心性は大きく向上し、それがビジネスにも大いに役立ちました。特に健康関連の業界では、障害を持つクライアントと関わることが多いです。私は怒りやすい経営者から、人の話をよく聞き、共感できるリーダーへと変わりました。私が職業療法、言語病理学、心理学のサービスを提供する会社を経営している中で、我々の臨床医は様々な理由で離職してしまいました。私の会社では最低4週間前に離職の通知をすることが求められていますが、すべての臨床医が少なくとも6ヶ月から1年前に退職の意向を伝えてくれ、私は非常に幸運だと思っています。彼らはよく私が他の会社の経営者とは全く違うと言います。なぜなら私の会社では社員が不満や懸念を伝えたとき、私は決してそれに反論しないからです。私は社員たちに、私はファールンゴンの修練者であり、会社の経営は神善忍の原則に基づいていると説明しました。このことは会社のウェブサイトにも明記しています。多くの企業の経営者と同様に、私も様々な課題に直面しています。しかし、ダーファーの導きのもと、私は主婦がジュアン・ファールンの中で示された、日頃いつも慈悲の心を保ち、善をもって人に接し、何かをするときにはいつも他人のことを考え、問題が起きたときはいつも他人がそれに耐えられるかどうか、他人を傷つけることはないかを考えていれば何の問題も起こりません。という教えを理解しました。そのため社員が離職を決めるのは彼らが自分に最適な環境を探しているからであり、私はそれを尊重すべきだと分かっています。最近何人かの臨床医が多国籍企業や30年以上続く老舗の会社へ転職しました。しかし彼らは再び私の会社に戻りたいと申し出ました。なぜなら私たちの会社の独自の理念を評価しており、それは一般の会社では見つけられなかったからです。この経験を通じて私は、主婦が私に与えてくださったすべての役割は、より良い協調人となるためだったと理解しました。そして自分にはまだ取り除くべき執着があることも認識しました。そのために私は毎日さらに学法に精進し、より慈悲深い協調人となり、より多くの衆生を救う必要があります。主婦、ありがとうございました。同衆の皆さん、ありがとうございました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。